んなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は信じるか信じないかはあなた次第ですが、この世の中には気象現象を操れる人間が存在するという仮定のもとでお送りするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そんな人いるんですか？
いるみたいなんですよ。しかもものすごい勢いを増した気象現象を起こす人がいるらしく、
晴れをコントロールできる人だったらね、イベントの時に雨降らないようにしてくださいってお願いするんですが、
多分お願いするとものすごい雨を降らしたりとか、今の時期だと
されそう
な方が、はい、お一人いらっしゃいまして。
そんなやばい人がいるんですか？
はい、びっくりしたんですけれども、
うん、
ちょうど収録の今収録をしている週の、
はい、
月曜日に僕とある方から電話をいただきまして。
月曜日、はい、
はい、
で明日忙しいですかっていう話で、
はい、
いやとりあえず仕事が落ち着けば大丈夫ですっていう話をしていて、
はい、
でその次の日に僕の住んでるエリアにその方がいらっしゃるっていう話になったんですね。
はい、
はい、
で1日遅く水曜日に台風4号っていうものすごい勢力を誇った台風が、
はい、
上陸してきて日本列島をこう縦断しながら北上してきたんですけれども、
うんうん、
僕の住んでるエリアだと水曜日に来るんじゃないかみたいな、
そうですね、そういう
触れ込みだったんですけれども、
出てました、はい、
火曜日の夕方頃から全力で雨を降らし猛烈な風を吹き散らしながら、
うん、
訪れまして、
うん、
本当に外で傘を差した瞬間に傘が逆の方向にベリッてひっくり返るっていうのを
受けたんだ、
はい、
はい、
しながらだったんで、うん、途中で一回連絡を取って大丈夫ですかって言ったら順調ですよってすごい軽いノリで返事が来まして、嵐の一番ピークのところにすごいにっぱりした、うんうん、ハンスケさんがやってきたっていう、
うん、僕ですか？
びっくりしました。本当にびっくりしました。
いやいやいや、あれはきっとマクオさんが嵐男なんだと思います。
いや完全に多分ハンスケさんだと思うんですけど、
うん、
っていうのは渋谷で、
はい、
行われるイベントの時に、
はい、
ちょっとお話が出ましたラーメンを、
はい、
出そうということで、そのラーメンを普段出してらっしゃる宝島49番亭っていうところに、
はい、
半助さんが事前にもう一度行っておきたいっていうことで、
はい、
あ、わかりましたっていうことで僕アテンドさせてもらったんですけど、
はい、
もうものすごい嵐の中だったんで、
はい、
まあ、当然他にお客さんがいるわけもなく、で先にお店閉められちゃうとまずいなと思ったんで僕一足先にいて待ってたんですけれども、
はい、はい、
もうお店の店主の方も、
うん、
まさかこんな嵐の日にもう来ないんだろうって言われたんですけど、
はい、
ニコニコで向かってる人がいますっていう話をしながらずっと待ってたんですね。
はい、すいません、こんな大変な時に。
でしかも半助さんがちょうど来るぐらいのタイミングで、
はい、
ものすごく台風がスピードを上げて上陸したんですよね。
早かったですね。予定よりなんか全然違うじゃんとか思ってびっくりしました。
半日ぐらい早かったと思ったので。
そんなに早くなったんですか？
はい。で、さらに本当に半助さんが到着したぐらいのタイミングでさらにスピードを増して、本当にものすごい風と雨になっていて、
へー、
5メートルの移動をするのに傘もさせなくて、びちょびちょになるっていう、横殴りの雨が吹きつけている中、嵐を引き連れて、半助さんが、まあ週刊ラジオっていう、ね、スクランブルの方で、はい、毎週月曜日に配信しているラーメンのポッドキャスト、ハンスケさん、一緒にやってらっしゃるマコウさんを連れて、
はい、
お越しになって、
はい、そうですね、49番店のラーメンをご紹介しようと思ってですね、行ってきたんですが、その一緒に行ったマコウさんは、 途中で私の車にがピックアップしていくことになっていたんですが、もう外に出てびしょびしょになったので一回家に帰りますと言って着替えたぐらいな勢いでした。
本当に嵐を連れてくる人がいるんですよね、世の中には。
びっくりしましたね。だって前日では夜7時だとまだ大阪にいるはずだったんですよ、台風。そういう予報だったので、まあ雨は降るだろうと思ってはいたんですが、そんなになると思ってなかったんですよ。
ちょうどだから半助さんが来て着席したぐらいのところで、
はい、
あの群馬県が暴風域に入りました。
入りました。
あのニュースがテレビで流れている。
流れていました。
へえ。今回特にあの九州には全然、あ、僕住んでる福岡北部九州の方には影響がない珍しい台風だったんで、
そうなんですか。
ちょっと雨が降ったぐらいですよ。ちょっと強めの、やっと梅雨らしい、梅雨のあのしとしとと激しい梅雨もあるじゃないですか。
はい、はい、
それぐらいの感じで、九州はむしろ影響がない、むしろどちらかというとあのまあ、沖縄はねあったんでしょうけれども、あの九州に上陸するかしないかとかが全く関係なく、いきなり四国から大阪通ってみたいな感じだったんで。
ああ、
福岡からするともう台風来てないのと同じぐらいの感じでした。
あ、そうだったんですね。
はい。
おお。
多分福岡、九州に上陸する方が群馬を直撃する台風より多いはずですよね、普通だったら。
そうですね。
うんうんうん、可能性としては。
まあ、それぐらい半助氏の影響力が大きかったと。
はい。それほど群馬の台風が、あの通過していく場所ではないんですね、エリア的にも。
そうですよね。
はい。
はい。
中ですよね。
はい。で、あの、半助さんが向かっているっていうのとタイミングを同じくして、台風が速度を上げたっていうアナウンスメントがきっちり入ってきまして。
そんなにあれなのか。
ピッと。びっくりしているんで。
じゃあ、迫った6月30日のイベントは、台風で飛行機飛ばなくて僕が行けなかったらごめんなさい。
いや、それは、
これはどうしようもないです、僕は。
僕は飛行機乗らないから多分大丈夫ですよ。
そうですね。ただ僕ももしかしたら交通手段が遮断される可能性がある
くらい。ああ。
みんな頭はてなで。だって、別に、飛行機乗って群馬に行ったわけじゃないんじゃないんですか？
そう。いや、うん、そうですね。僕が向かうところに来るか、あ、そっか、でもそうだよね。
だから渋谷があの、嵐にうつぼと化してしまう可能性が、非常に高いわけですよね、うん。
そしたら飛行機も飛ばないかもしれないと。
うん、とんでも着陸できなくて。
前日おとなしくしてます。そしたら鉄夫さんが来る飛行機は飛びますよね。
で僕飛行機乗るの前日なので、
はい、前日おとなしくしてます。
うん、っていうかまあ別に半助さんが暴れてるわけじゃないじゃないですか。
うん、暴れなくても移動するだけでなっちゃうっていう話じゃないですか。
はい、普通に来るときに連れてきてるみたいな感じじゃないですか。
うん、じゃあ前日家から出なければいいの？
いやいや。そういう感じでもないですよね。だからあの、うん、怖いのは半助さんの意思と無関係に、
うん、
気象状況が動くっていうことが、うん、もっと怖いことで、
で、うん、今のお話で本人はやっぱり分かっていない、理解できてないっていうところが怖いですよね。
はい、あの多分半助さんがおとなしくしていても、
うん、
やんちゃにしていても、うん、あまり変わらないと思います。
変わらないんですか。
むしろ普段と違うことをすると、
うん、
より被害拡大するんじゃないかっていう気もするくらいなので。
そうなんですね。僕はどうしたらいいんでしょう。
いや、はい、自分で考えてください。
動くことだと思いますよ。
動いていいんですか。
あのバテちゃうぐらいに動くことでいいんじゃないかなと。
ああ。
最後の追い込みをかけるっていう意味でも
追い込みかけてへたばるぐらい動けば威力が減るのかな。
なんとか半助さんが寝ている間にそういうものが通り過ぎてくれないかなっていう期待を込めて。
なるほど。はい。じゃあ頑張って動きます。
まあ、ちょっと偶然で片付けるにはあまりにも確率が高かったので。
すごいですね。
はい、ちょっと本当にあのびっくりして、そして何か気象災害が起こっているときは必ず49番手に半助さんといるっていうルールがちょっと出来上がってきて、ちょっと怖くなってるんですけど。
49番手でついてるテレビっていうのは災害のニュースしか記憶にないぐらいの勢いですもんね。
はい、あのイメージがとても強いので分かんないんですが、半助さんのせいだっていう感じでもないんですよ。僕と半助さんが会うと、
ああそう、あとになるとっていうことなんですか、ね、
化学反応が起こりそうで怖いなと思っているので、そこに哲夫さんが加わる と,、
う
ん、
るともっとひどくなるんじゃないかっていう勢いですよね。
いや、あのうまくバランスが取ってもらえるかなっていう期待も、いや
中和してくれる、
この方はコントロールできませんので、本当に
中和してくれるんじゃないですか。
中和、中和ですか。中和、いやもうあなたの絶対値の大きさにはもう叶いませんので。
いやでも本当晴れてくれるといいんですけどね。やっぱり雨で、雨降ったり台風になったりしないことを願ってます、
ね。まあ、あのいらしてくださる方があのくれぐれもあのご無事に現地でお会いできるようでありたいなっていうのが一番
です。そんな危険なイベントなんですか。いや、そこまで、
あのほら電車とかでお越しくださったりとか、うん、飛行機とか乗られる方だと本当にあの交通状況変わるじゃないですか、
うん、そうですね。
だからそれがちょっと心配だなっていうところで、無事についていただきたいという気持ちがあるっていうことです、
はい、遠くからも来てくださる方いらっしゃるのにね。
はい、そうなんです。だからせっかく遠くからお越しいただいてるのに、
僕のイメージはお店入ってくるや否や、途中で買ったビニール傘を閉じながら半助にらんでもうって言われるイメージが湧いてしまいますね。半助のせいです。
僕のせいです、
まあ、もしあの当日何かあの、ね、気象により皆さんがお越しいただく条件が変わったとしたら、その可能性が高いですね、
はい、あの無事にたどり着いていただいて、私にまあって言っていただくのはもう全然 OK ですので、とにかく無事にお越しいただいて無事にお帰りいただければ、はい、それで構いませんので、ぜひ遊びに来てください。
ちゃんと交通状況の遅れを鑑みて、その分前もって余裕ある行動をしてください。
よろしくお願いします。
ただ私は1日1便の便なので、
うん、
移動のしようがありません。遅れたらごめんなさい。
うう、怖いな。
本当ですよ。しかも23時30分発の飛行機、空港に誰もいない空港に行って
そう
飛びませんとか言われたらどうすりゃいいんだよここでっていう気になりますよね。
そうだね、
他の便がないんだもん。
代わりに代行手段がないですもんね、そんな時間じゃね、はいはい、
これはないです。
いやー、ちゃんと晴れてくれるとないと困っちゃいますね。ぜひ晴れてください。
はい、もうここまで何もできることがないともう笑うしかないですよね、僕はね。もう身を任せるしかないので、
もうだ本当にあの僕下手したら入る時間を遅らそうかなと思っているくらいなんです。
あ、気象を崩さないように。
そうです、そうです。入ってから崩れる分にはまだセーフじゃないですか、
うんうんうん、
皆さんが会場に入られてからだったら、
うん、ここらへん、
はい、思っているくらい、なんか偶然じゃ片付けられないぐらいの確率だなと思ってドキドキしてまして、
日頃起こり得ないと思われる程度のものが起こりそうですので、皆さんもご注意ください。
ぜひご無事にお会いできることを、うん、あの楽しみにしております。
これは何だ、まあでも本当にあのお越しいただく際は十分気をつけてお越しいただきたいです。そのイベントのお話ですが、最初にメールをお送りしておりますというお話を、以前からさせてもらっておりますが、今回がイベントまでで最後の配信になりますので、連絡の取れていない方、ハンドルネーム等でご案内します。ご本名しかなかったので、イニシャルでご紹介します。MF さん、こちらから3度ほどメールをお送りしているんですが、ご返事がいただけていないので、メール、ツイッターなどで、ご連絡をいただけますでしょうか。あやくまさん、 は、メールアドレスを変えていただいてますので、その新しい方のメールアドレスにお送りします。この配信の時にはもう送り終わっておりますので、届いていなかったりした場合は、メール、ダイエット、アットマーク、p-scramble.jp、あるいは私たちのツイッターにご連絡をください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。っていうか、迷惑メールに入ってるかもしれないっていうことをお伝えしないといけない
です
か？
あ、そうですね。お送りしておりますので、迷惑フィルターなどに引っかかってしまっている可能性があると思います。お送りしているアドレスが先ほどもお伝えしました、diet@p-scramble.jp でお送りしておりますので、メールソフトなどで検索してみてください。そこでもしかすると迷惑メールホルダーなどに入っているかもしれませんので、ご確認いただいてご連絡いただけますようお願いします。
お手数かけますがお願いします。
よろしくお願いします。あとガンダルフさんの方から、ご質問をいただきました。当日フリーの Wi-Fi は飛んでいますかということと、参加できない人にツイキャス配信、まあ、動画の配信ですよね、をしてもいいですかということで2つご質問をいただいています。まずフリーの Wi-Fi は、配信飛んでおります、使える状態になっています。
フリーの公衆無線 LAN とあるんですか？
そうですね、その会場自体がWi-Fi を出してますので、そちらを使っていただけるようになっております。
会場自体が、
あ、その借りるお店が、
あ、そうなん
ですか。はい、
はい、
まあ、出ております。それとその動画の配信に関してなんですが、今回のイベントに関しては永井先生の、施術を受ける方が結構多いので、女性の方も多いということもありまして、今回動画の配信に関しましてはご遠慮いただけますようお願いします。
はい、女性の方だとどうしてもノーメイクだったり、または化粧普段にも薄くなさってたりとか、あと、まあ、施術によってメイクが落ちてしまったりする状況だったりとか、
はい、
終わった後呆然とした状況になってたりすることもあるので、
そうですね、
そういったところをちょっと残されたりとか配信されるっていうことに対して抵抗のある方も多いかと思うので、
はい、
そのあたりをちょっと考慮に入れていただいて、ご理解とご協力をお願いできるととてもスムーズに運営の方ができるかなと思いますので、
そうですね、やっぱりまあ、そこをね、わざわざ取るつもりでということではないと思われるんですが、やっぱりそれが同じ部屋でなんかそういうものが回っているというか動画が配信されていると思うとやっぱり落ち着かないっていう方もいらっしゃると思いますので、今回のイベントに関して動画の配信はご遠慮ください。よろしくお願いします。ただ写真、はい、ただ写真の撮影とかはね、お料理ですとか、私たち3人に関して、撮っていただくには全然構いません。で、それをまあツイッターに上げるとかっていうのも構いませんし、撮る方、映られる方の了承を取っていただいて皆さんでこう上げていただくには構いませんけども、他の方が映り込んでしまうとかそういう状況の写真を、まあ、ツイッターに上げるとかっていうことも同じ理由からご遠慮いただければというふうに考えております。で、イベントの各回それぞれ最後にみんなで集合の写真を私の方で撮らさせてもらいますので、そちらの方の写真皆さんに、お配りできるように考えてます。ですので、そちらの方楽しんでいただくっていうことで、今回はご理解いただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、最後に記念撮影がありますので、女性の方でメイクを落とし気味の方は素早くメイクアップが、はい、普段の顔に戻れるご準備を、なんかよくわかりませんがなんかフェイスパックみたいな状態でもうあらかたメイクが終わってると、それをポンってやって、あと仕上げパッパッってやったら写真に写れる自分になるとか、あとは、
はい、
いつ つもセレブな服を着てるけど今日はたまたまスウェットを着てるんだと、私はいつもスウェットを着てる女じゃないんだという方は、上半分ぐらいなんかドレッシーな格好だけご用意いただけて、前半分だけパカッとはめ込んだらもうあたかも後ろ半分と下半分はドレッシーだよっていう風に見えるものをご用意いただくとか、
瞬間で検診していただいて、
はい、
ぜひ、みんなで写真をに収まってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
女性の方は準備が大変ですよね。
大変ですね。まあ、その施術を受けていただく方がね、やっぱり動きやすい格好とか、その後帰られる時の格好とか着替えとかがね、大変になってしまうと思いますが、ぜひ、あとそうだ、前回ご紹介しましたトイレで、まあ、着替えられるかもしれないという光への道順を渋谷駅から、動画の方を撮ってきました、こちらの方イベントのページに貼ってありますので、道どこだかわからないという方は参考にしてください、お店までの、道順も、ご覧いただけるようにしてあります。そちらも参考にしていただければという感じですね。あと8月にイベントをした時にこの会場が、建物の両側に入り口がありまして裏側に行かれて迷われたという方もいらっしゃったので、裏側から表側に出る、入り口の方も撮影してきますので、一度ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
ご覧ください。
それはあのポッドキャストステーションスクランブルの、
はい、
ホームページのイベントページを用意していただいているところから見れるということですよね。
そうですね、トップページの方からイベントのバナーがありますので、そちらの方をクリックしていただけるとご覧いただけるようになっております。一度ご覧いただけると迷わずに済むと思いますので、ぜひ一度ご覧いただいてお越しいただければという感じです。もうあと一週間ないっていうか、もうこれ配信の時はもうこの週なんですもんね。
そうです、そうです、
はい。
ドキドキしてきていますが、いろいろと準備がまだできてなくて慌てております。
そうですね、かなりの
頑張れ、はい、
バタバタ感が、
はい、
準備も小物もあと当日も半助さん大活躍ですね。
これでまた準備ダイエットって新しいジャンルが開けると思います。
いっぱいいっぱいですね。ツイッターで1ヶ月
シェフもしてパーテンダーもしてお会計もして
カメラマンもして
カメラマンもして、
え、全部俺なんですか
今言ったのは。基本的には、
うん、
僕手伝いたい気持ちはあるんですけど、多分すいません、
無理でしょう、
はい、体が開かないと思うので。
いや、哲夫さん、哲夫さん、
うん、できるならするけど、
うん、一緒にやりましょう。バーテンもシェフも一緒にやれば怖くない。
一人でやると怖いみたいになってます。
怖いです、怖いです、怖いです。怖いですよ。怖いですよ。ドキドキですよ。
あ、まあ、僕でもドキドキ。
え、え？
バッチリされてることだから、イベントを開いてお金まで取ろうと。
うん。
日々修行なさってるから大丈夫なんでしょう。
いや、哲夫さんがいるから大丈夫かなと。
いや、だって僕一度も会場行ったことないし。
そうですよね、はい、
うん、最初の頃何か作るメニューがあったらって言われたけど、何が冷蔵庫にあるかも分かんないし、
うん、
もう本当に手伝えるのは手伝いだけど皿洗いとかそういうことしかできないでしょ。
え、一緒にバーテンもしましょう。
バーテン俺何ができるの。いや俺ごめん、今振ったのはあなたが頑張るよと、で安心して、うん、大丈夫ですから皆さんも楽しみに来てくださいっていう締めなんだろうと思ったら、だんだん不安になってきて。いや、笑い事じゃないってあなた。今から寝ずに特訓やん。
特訓します。
そうですね。だってあの僕には結構飛んさせたじゃないですか。この前嵐を連れてきた日も。
ああ、骨格緊張してね。
そうです。まあ特訓っていう感じでもなかったんですけど、はい、まあ高島49番手を後にして、
うん、
ちょっと僕がお願いしている仕事の件で少し時間をいただいて、
はい、
作業をしようと思ったら、まあちょうどマックオさんも半助さんにあの半分拉致された状態でピックアップされてるんで、脳がない状態で連れてこられたんですけど、
うん、
すっごい軽いノリで、
うん、
ちょっとじゃあ、あれ、マックオさんやってもらえなよって言って、
うわ、最低この人。
ものすごく軽いノリであの僕国家緊急性をいきなり土深夜させられて、マコさんもいきなり準備もしてないのにさせられたっていう。
はい、
この人は大人の仕事を舐めていますね。本当に
結構だからあのすごい軽いノリでこうパッって言われたんで、まさか深夜にそれをやると思ってなかっただけにちょっとびっくりはしたんですけど。
わかりました。私が作れるメニューがございました。前回からご紹介しているハリセン、
はい、
もう私ハリセンを販売します。当日300円のハリセンエッセンと500円のハリセンをご用意いたしますので、ハリセン作る方に自信がない方、鉄夫がこれは私が自信持ってお届けいたします。ハリセン販売いたしますので、それとみんなでビシバシいただきましょう。お前仕事を舐めるなと、人生を舐めるなと。
そうだ、ハリセンの作り方知ってんですよね。
はい、もう全部でしょっちゅう使って、もうハリセン歴20年ぐらいありますので大丈夫です。痛くていい音のするやつがございますので。で、何せこの番組ストレスフリー、はい、ストレスを感じてほしくないという番組ですから、
うん、
もう最後叩く理由がない場合はストレスがあった、それを晴らしたかった、それだけで十分です。とにかくもうムカッときたら叩いてください、大丈夫です。ハリセン作り方がわからない方は当日鉄道から300円のハリセン、500円のハリセンご用意しておりますので、
うんうん、
ぜひともご利用ください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあでもあれですよね、あの、はい、その時に受けていただいて、
はい、
一応マコさん的にも体が変わったのは体感していただけたご様子だったので、
うん、こうしてましたもんね最後ね。
はい、で、ハンケさんがちょっとニヤってしたっていう。
また。
でしょって言いました。
ハリセン、ハリセン、ハリセン。
いや、でもね、帰りずっと言ってましたよ、やっぱり。すごい軽くなったって。
ですよね。足が自然に軽く動くようになったって言ってくださってたので。
うんうん、すごい軽く
なったなと思って。
しましたって言ってました。
ね、だから本当は、マコさんがその時、いわゆる普段着の状態で、
はい、
ね、急にあの、振られてやってくださったんですが、うん、当日、お申し込みをいただいている方に関しては、プログラムを作る方も、骨格筋矯正に関しても、一応あの、動きやすいと言いますか、ジャージみたいな状況で、ご用意がいただけるとありがたいなと。で、あの、靴の方は脱いだ状態で動くので、靴は普段お召しになっているものでも全然大丈夫ですので、
はい、
ちょっとあの、お着替えだけ、ご用意していただいて、受けるときは一応そちらの動きやすい支度でやっていただけると、
うん、
おそらく、ね、ご自身もやりやすいですし、あの正直僕すごく助かるので、
うん、そうですね、
衣服ですごい変わるんですよ実は。やっぱりジャージ
履き具合が変わってくるってことですか。
うん、ジャージ素材のものの方が、うん、体って使いやすいので。
はいはい、
うん、特にやっぱりいわゆるデニムっていうね、ジーンズの生地だったりすると、
うん、
厚いものだとなかなか動けなかったりするので、
はいはい、
うん、もう本当に普段、ね、お召しになっているもので全然大丈夫ですので、
うん、
そちらのお着替えと、あと多分結構汗が出る流れだと思うので、
はい、
タオルはちょっとご用意いただいて、あのもしよければ僕汗を拭くんですけど、お前に拭かれたくないよっていう方もいらっしゃると思うんで、一応あのご自身でタオルをご用意いただいて、
はい
はい、ちょっと汗を拭っていただければありがたいかなと。
いや、なんか長屋に拭いてもらいたいわっていう方がいらっしゃるんじゃないですか。
いらっしゃるでしょう。
完全にだって僕あの気持ちはあのサーヴァントって感じなんですね。
はい、
これはお申し込みいただいてる方に関して、
うん、
あの従者のように好きしたって体を変えるっていうことで、
うん、
駒使いのように働くイメージなんですよ、感じとしては。
はい、
だから多分僕が一番汗をね、この前も言った通り書くんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
皆さんにあの 僕の書いた汗が垂れないように万全の準備はしていきます。
さすがプロフェッショナル。これでしょう、
はい、ね、雫が垂れないように、万全の準備はしますので、そこはご安心いただいて。
はい、じゃあご自身のタオルもご持参くださいということですね。
ですね、まあ、水分とかはね、当日の飲み物のメニューもあったりするので、まあ、そちらの方で取っていただくこともできるかと思いますし、
はい、バーも用意しておきます
ですね。受ける前にバーも飲んでいただくこともできますしね。
うん、
ぜひここに関してはもう全然万全の準備があるんじゃないかなと思うので、お着替えとタオルだけご用意いただければ皆さんに僕の汗がかからないように最善を尽くさせていただきます。
はい、
よろしくお願いします。ということで、最後になりますが、私たちの成果発表に行きます。
2日限りのダイエットバーシャープ 37DIET が渋谷にオープン。
2012年6月30日土曜日、7月1日日曜日、
両日とも11時、14時半、17時半からの各3回。
入場料は3,800円。
さらに各回3名限定で永井先生のスペシャルメニューを特別価格でご提供。
イベントページの申し込みフォームからご予約ください。
お待ちしております。
今週の成果発表です
よ。
前回の収録から8日間で、6日間運動すると宣言しました半助です。運動です。ムーバックス16分を半回した日が2日、自転車90分と70分で2回、ウォーキングが50分を2回、運動以上です。
ということは達成
6回は達成しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。さすがミスターやればできる子。
やればできる子今までただやらなかった子
そう、うん、まあでもちょっと今回はやばかったですね。雨があったりとか、あとちょっとプールに行くつもりが今回は行けてないっていうところと、
いや別にいいんじゃないの。
そうですかね。まあ6回はクリアしましたけど、やっぱり宣言してるので、やっぱ6回はっていうのが気持ちがあってできたと思います。数字です。体重が先週ご紹介した数字が 75.0kg でした。今週の体重、じゃん、 74.8、
0.2kg のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
体重です。先週ご紹介した体脂肪 18.3% でした。今週の規模、じゃん、18.0、
0.3% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです。先週ご紹介したウエストが 87.0 でした。今週のウエスト、じゃん、 86.8、
0.2 センチメートルのマイナスでパーフェクトです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ミスターやればできる子。
やるときのパーフェクトは 0. 何センチ単位で揃える子。
そうなんですよ。そうなんですよ。今回もうちょっと来ると思ったのが来なかったんで、ちょっとがっくりだったんですよね。パーフェクトではあるんですが、ちょっと少ないなぁと。
僕現役してるから、なんとも言えないですけど。
中先生、なんか半助さん、これ緊張してるのは影響ないんですか？
多分あまりないと思います。意外とポジティブだったんですよ。僕も半助さんに会うの結構久しぶりだったんですけれども、
はい、
多分聞いてくださってる皆さんがイメージしてるよりも今半助さん実は痩せてます。
本当に？
結構痩せてるんですね、今。で、なんとですね、その後ちょっといろいろまたダイエットの話とかをしていたら、
はい、
ものすごくポジティブに、俺早く次のステージ行きたいって思っちゃったんですよ、ね。
え？
俺、早く次のステージ行きたいなって、おっしゃってたんで、
はい。
すごくポジティブ、とても、嵐を背負いながら、2時間前にラーメンを食べてた人と思えない。おにぎりを食べてた人と思えない。餃子を食べてた人と思えない。かりんとうとアイスを食べてた人と思えないっていうポジティブな発言をされてたんですね。
それはポジティブなんですか？
多分編集能力がものすごい高いんだなと思ったんですけど、
はい。
自分にとって、辛い記憶は、ものすごく綺麗にカットするっていう。
でも、多分この番組最初から聞き始めた方で、
うん、
最初1年動かないハンスケを聞いて、俺のがもっと先に生きてんだよと思いながらこの番組を去っていった方が多数おられると思っているんですが、そういう方を捨てておきながら
ですね、シャバ、やっぱりそこは編集しつつ、
うん、
俺も早く次のステージ行きたいって
、はい、
すごく嬉しそうに発言してたので、
はい、あ、
ポジティブだなと思ってその時は聞いていたんですけれども、
はい、
まあだから今回は一応考え方としては食べてたのに痩せられたっていうことで、
うん、
よかったのかなっていうのが、ね、ハンスケさんの今週の見解ですよね。
でもね、今回外食あの時だけなんですよ。でもうちょっと来るかなって期待してたんですが、ダメでしたっていう感じです。
まあ結果としては落ちてますからね。
うん、微量ですが、
はい、なのでもう本当に次のステージに行っていただきたいなっていう、
頑張ってね、
思いました。
はい、
永井先生、それの発言を聞いた時にハリセンどころかボコボコに殴って、お前が言うなって言いたくなりませんでした？
なんかそこをもう一回通り越して、うん、体中の力が抜けた感じにな
る。ああ、今かよと。
はい。ああ、すごく編集されてると思って聞いてたんですけど。
ああ、やっぱそっち側の方向を向かってはいるんだ、この人っていう感じですか。
そうですね。だから本当に悪気があってやらないとかじゃなくて、
うん、
乗った時とかでやれる方なんだなっていうのを改めて確認した感じです。
はい。
あと盛り上がるとできるんだなっていうこともよく分かりました。
ああ、そうですね。ツイッターの方でもそういう反応をいただいているので。
なんかご本人だけケタケタ楽しそうにされてますが、周りの人はふーてんてんてんてんてん丸みたいな感じですよね。
そうですね。まあなかなか結構ね、一般常識で言うとものすごく、うん、アバンギャルドなことを僕が会った日は結構してる感じなので。うん、あれだけの豪雨の中、台風を引き連れて食事をしに来て、
うん、
その2時間後にケロッと忘れてダイエットの話を熱く語るっていう大人はなかなかいないなと思うので、
うん、なんか今もご本人だけ一人キャッキャキャッキャ喜んでおられますか？なんか、
いや、
しかもその日僕は全然宝島49番店に、
はい、
アテンドをするっていうつもりではなくて、
はい、
前の日にハンスケさんがとかイベントのこととかで何か打ち合わせをしたくて時間を確保してくれっていう意味のオーダーだと思って最初に大丈夫ですって時間を確保しようと思ってたんですけど、
はい、
まあ聞いてみたら何のことはない、行くんで時間を空けてくれっていう話で、でついでに台風も引き連れてきたっていう
台風は予想外でしたけどね。はい。
そうですね。まあまあまあ、だからおっと思っては見たんですけれども、
はい、
本当にね、多分深夜1時2時とかそのぐらいのタイミングですよね。俺次のステージ早く行きたいっていう発言はものすごく、
うん、
あ、やる気が出てきてるんだなっていうのと同時に、
うん、
ああ、いろんなことを忘れてきてるんだなっていうのをひしひしと感じ、僕その後ちょっと力が入らないっていう
失礼しました
でもまあモチベーションってすごく大事だなっていうのを半助さん見て実際に感じたことでもあるんですよ。やっぱりあの気持ちが盛り上がってると動けますよね。
でもこの人みたいに周りをマイナスにしながら自分のモチベーション上げなくてもいいと思いませんか？
はい。あとはあの意外とこうみんなに外堀を埋められた状況からエンジンがかかるシステムなんだなっていうことも気がつき。なんですけど自分一人だったら宣言しなかったですもんね。
ああ、そうですね。それはしなかったですね。まあでも本当にこの宣言はいい。今すごく合ってます。
はい。あの、合ってますっていうか、それは哲夫さんにあの結構背中を押してもらって、宣言じゃないですか。
うん。
ね、だから、きっかけが一つそれでできたことで、動けたのは非常にモチベーションとして、半助さんにとってはプラスに働いたんだなっていうことも、
本当です。
はい、すごくポジティブに考えて答えを見つけ出しました。
うん。
うん、あ、でもそうすると、あの、結構いろんなことを忘れちゃうんだなっていうことも思いながらですけどね。でもね、哲夫さんにそうやって背中を押してもらえたことが今回運動をこれだけできた一つの成果になりますもんね。
うん、この宣言システムは本当にありがたいですね。
完全に受け身なのはちょっとびっくりしましたけど。
本当にそうですね。
次も宣言してもさせてもらおうと思ってるっていう感じなっちゃってますけど、
うん、1年ぐらい前からこれぐらいの工夫を思いつかんかなと思って、多分僕1年ぐらい前言った何回かやってませんでしたっけ、宣言するって。
はい、何度か
やりましたよね。
はい、
そうでしたっけ。
どうやったら、
うん、俺宣言してできませんでしたってやってたんだっけ。
意外とそれ多いんですよ。
あとそれを言わなくなったらもうパッタリやめるとか。
あ、
だって腰やった時もそうだったじゃないですか。この後これをやればできるってことが分かったんだから、腰が本当に爆弾が爆発した時ですね。
ね、はいはい。
これで行きたいのに行けないんだったら本当に時間がないんだろうけれども、これだけ仕事がある中、むしろ腰が悪くなった分だけ余計忙しくなってるのに行こうと思えば行けるんだから、うん、この後どうするかだよねって言って、もうパッタリに戻ったでしょ。で、前回の放送で配信で、
うん、
今まで週1回だったもんねって言ったら、だって時間がなかったんだもんって言って、あ、この人本当に分かってないんだっていう全世界の落胆を誘ったよね。もう全米が泣いたもんね、あれで。
みんな全米泣いてたんだ。
あなただけウクウク言って楽しそうだけどね、周りもふーてんてんてん。
そんな感じだったんですね。
はい。結局こう周りを置き去りにして自分だけ痩せたいという一番最初の目的を達するためにそうしてるわけ。
いや、そんなことはないですよ。みんなで痩せる、みんなのダイエットです。あれ
軽いも軽い、なんか
いやいや
上っ面を流れていきましたよね今ね。
まあね、こんなことを言っている半助さんがどのくらいの体の状態を維持しているのかっていうのを、
でもこれで中井先生言われる通り本当に痩せてたらお前ふざけんなって思いますよね。もう人のモチベーション下げやがってこの野郎って。
そうですね、多分あの皆さん両手をこう上に上げて、うん、やってらんねーっていう声が続出の可能性はあるなと思ってます。
ハリセンハリセンハリセン、バシバシ叩いていただきたいですね。
でも羨ましいですよ。そうすると本当にあの思いついた時に頑張ると痩せる体っていうことは、普段頑張ってたらもうぐんぐん痩せてっちゃうわけじゃないですか。
いやでもなんかこのビビでもガツンとは来ないじゃないですか僕。
あのすいません、ちょっとだけ強めに言いますと、
うん、
もっと動いている人でもガツンと来ないことがあります、
うん、あ
多分この1年間直近の1年間で言ったら俺半助さんの3倍動いてますよね多分。
そうですね、それでも来ないことは普通にありましたもんね、
うん、
むしろ増えていることもあったりするじゃないですか、
うん、タイムラグ短くなったって2週ぐらいの感じでしょ俺
です、ね、
まあ、増えるが1週で来るようになったかなぐらいで、半助さんタイムラグが分かるようになったとか言いながら、うん、まだ分かってないもんねこの人。動いた週には成果が出ると思い込んでるもんね。
で、あのね、 今回のは先週分を含めてなんですよ。先週ちょっと言わなかった。
はい、
いや、そうだよな、違うの。
はい、あるんですね。はい
はい、うん、先週ちょっと紹介しなかった中に10キロ歩いたとかいうのもあったんで、うん、今週に来るかなって期待してたんですけど、そうでもなかったので、ちょっと
がっかり。いやいや、来てますよ、来てますよ、ちゃんと。
来てるんですか？
だってすごく動いても本当に増えることがあって、うん、思うように痩せないなと思って落胆する方が多いんですから。
うん。まあ、これだけでも下がってたら出るってことなんだ。
そうです、そうです。
あと、永井先生が、そのダイエットはみんな平等だから、その10キロ歩いた分は必ず絶対成果で出る。ただ、今じゃないかもしれないし、うん、ちょっと後かもしれないし、ほんのちょびっとずつずっとかもしれないけど、燃やしたカロリー分は絶対出ますよね。
はい。もう本当にそこは単純な算数ですから、うん、入った分と出た分の、うん、ね、差し引きだけのお話なので、うん、アスケさんの体にフィードバックはされてるんですよ。
うん、
そこは永井先生の教えの大事なところじゃないですか。
はい、
もうね、あの四字熟語で言うとこういうのを一喜一憂っていう、あ、まあ、あのすごい綺麗な雛形が出来上がった感じ、
ね、そうなんですけど、うん、確かに、
まあまあまあ、でもあの本当に半助さんシュッとしましたから、確かに
どうしよう、
ね、あのご覧いただく分には、なので半助さんの以前の写真だったりとか、
うん、
以前あの履いてたズボンみたいなのを、
はい、
うん、用意していたら、あ、本当にこんなに変わったんだと思ってもらえるぐらいまでは体変わってきてます。
うん、
永井先生を信じます、僕は。
はい、
でもなんかそれで見たらなんか針線で叩きなくなりますよね。なんでお前だけみたいな。
それはあのかなり皆さんが感じると思います。なんで乗った時だけやって痩せちゃうんだって思われる方がいらっしゃる感じ。
みんなのなんかテンション下げやがって、なんなのみたいな、自分だけみたいな、みんなを陥れて自分だけダイエットみたいな、みんなのダイエットってそういう意味だったのみたいな感じがしますよね。
はい、なのでまあそんな半助さんをね、本当にあの見てみて皆さんにいろいろとご本人に対して感想を述べていただけると、
はい、
面白い一日になるかなと。
いや、なんかどうなんだろう、いいのか悪いのか分かんなくなってきました。
いや、いいと思いますよ。そしてほら、半助さん一応ね、ギリギリですけどパーフェクトじゃないですか。
はい、
直前に来てで、もう一頑張りイベントまでされるんですもんね、うん、
そうですね、ギリギリまで頑張ります。まあ、っていうかまあ続けるようにします。はい、
次回収録まで、
あ、次回収録まで14日間になります。そのうち9日運動します。
おお、
ビンビン
頑張ってください。
はい、
イベントが終わっても動くんですね、すごいじゃないですか。
動けます。
今まで腰が悪くなくなったらピタッと週1に戻ったあなたが、
はい、心が行きます。
ちょっと多分まだイベントが終わった後っていうのは分かってないんじゃないかなって気がするんですけど、それでもその5回ででも続けられればいいじゃないですか。
はい、分かってない。あ、イベント終わった後の状態ってこと。これまたなんかトンチンカン。
いつもトンチンカン。大体いつも通りだよ。通常運転だよ。
はい。
はい。
はい、9日頑張ります。
で、ずっとそのままこのペースでいったら、これでも2日に1回だから週3回以上のペースですよね。
そうですね。一応そこを、は超えるようにって考えてます。
はい。しかも緊張したら、1年前とかあの目標出された時に逆走していた半助さんが、
うん、
イベント前で緊張してるのにマイナスでパーフェクトを出せるようになったじゃないですか。
頑張りました。
はい、今までの中では重いんじゃないですか。1年前の時は永井先生から簡単な、
うん、
このまま普通通りやればいけるっていう数字を出されて逆走して、
うん、
週3回の運動もその時すでに言われてるのに、
うん、
週1回刺繍、いや目標前だから週2回刺繍って言えば1回はいけるよねって、それ刺繍じゃないでしょっていうのを言ってるアフタートークがあるのが去年の8月ですよ、10ヶ月前ですよ。
はい、それ覚えてるわ、言ってましたね。
でしょ、
はい、
これ
そうだ、ね、
14日で9日ですけど、これイベントとかがあるから今までのペースでほぼ毎日のイメージでしょ、これ半月さん行けるときは。
あ、そうですね、イベントの日と、もう確実にダメだっていう日が1日あるのと、うん、
だから
怪しい日が
トータルでそこら辺を入れて平均すると2日に1遍のペースだけど、実質行ける日は全部やるみたいなペースじゃないですか。
そんな感じです
ね。あの、うん、10ヶ月前のアフタートークで週2回刺繍だよね、いやでも週2回って言えば1回だよね、いやだから刺繍だったら2行けよせめてそれでも3より少ないんだからっていう全世界のツッコミを受けながらやってた、はずけさんがほぼ毎日と、
そう週1回で刺繍って言ってたんだよね。
そう、それが分かるのに2年かかったんだよあなた。
長いっすね
おお、
週、そうか、週1回刺繍って言ってた、確かに。
そっか、言ってたよ、
言ってましたね。週
1、今頃合点するなよ
でもそれぐらいなかったんですね、動くってあれが。
はい、あの自分の中にね、習慣だったりとか感覚がないってことですよね。
うん、
だからよく僕らも昔本当にあの言われていたのが、
はい、
あの人はいつか成長すると、ただそのいつかっていうのは自分たちがあつらえ望むタイミングではないかもしれないから、そのことに対して憤ってはいけませんっていうことを僕はすごく言われ続けてきたんですね、人に何かをあの案内する立場に立つ、うん、
ですよね。
なのであのまさにそれをあのこの2年半の間に、
うん、
こんなに体感させられると思っても見なかったっていう。
はい、僕も25年間人を教えてていろんな生徒さん見てきました、1000人はない以上教えてきましたけど、まあ、これをあの僕が教えるタイプじゃないっていうのもある、代わりに逆に永井先生の話がここまでわからんかって余計必要以上にイライラするのもありましたが、こういう人類がいらっしゃるんですね。本当勉強になりました、
はい、
ありがとうございました。
そして、ね、あの人はやっぱりちょっとずつでも成長はしていく、
うんうん、今本当に週3回動くっていうことが腑に落ちた瞬間を私たちは目の当たりにしましたよね。
はい、そして次のステージを望んだっていう、
うん、もう待てずに何人の人がもう去っていったでしょう、この番組を。
ね、本当にね、
そういうことでした。
はい、もう一回振り返っていただきたいのと、あの、うん、皆さんがあのこの番組をあの聞いていただくスタンスとして、
うん、
よくあの海外の映画で、うん、アースとかあの動物の生態とかをものすごい長い年月をかけて
撮
る、
はいはい、
ドキュメンタリーあるじゃないですか。
はいはいはい、
あのああいったものと同じくらいの生温かい目で見守っていただけると、
あ、
そういう形でちょっとずつ歩むんだっていう。
そうですよ。大河ドラマだって1年ぐらいですもんね。こんな2年。
はい。
申し訳ありませんでした。長らくお待たせいたしました。
本当だよね。
いいね。1回ってやっぱ思いますよね、それはね。おっしゃる通りです。
まあでも一般的な感覚で半助さんに近い感覚を持ってらっしゃる方もいるだろうなと思うんですよ。うん、動いた時に、普段運動習慣がないから、こんなに動いた自分は痩せるだろう、1回でもっていう感覚はね、持ち合わせると思うので、1回では残念ながら痩せないっていうことをまた身をもって示してくださっているので、
いや本当にねそう思ってました。今までゼロだったのが1回っていうか月にしたら4回とかそういう勝手な解釈をして、今までゼロだったんだからみたいなのはありましたね。確かに、
ね、多分運動を始めた時ってそういう風にイメージされる方結構いらっしゃるんですよ、
うん、
本当に自分はこんなに動いたのに、うん、なかなか落ちてこないっていうことの理由が自分が動く量と 体の状況を変えるだけの運動量に達してるっていうところが一致しないことが本当に多いので、
はい、
今回ハスケさんが2年半かかったら気がついたっていうことで、これを皆さんぜひ礎にしていただいて、あ、一回って言ってるだけじゃ痩せないんだなと思っていただいて、動く回数だったりとかきっかけをちょっとたくさん持っていただけると、それで痩せることに近づくんだなということを学んでいただけると、ハンスケさんが体を張った甲斐があるっていうことですよね。
ぜひイベントで当日ハンスケにハリセン叩きながら、
うん、
尋問していただきたいですよね。どうやったら一回動くきっかけができるようになったかと、
うん、
その時お前どういうことを考えたのかと、もうハリセン叩きながらハケハケと尋問していただきたいですよね。
ですね。
七曲がり所のデカかというぐらい叩いて、
カツ丼出てくるかな。
出す方は誰でしたっけ。
マックスでした。
そうか、
冗談です冗談です、はい、
そのハンスケさんですが、今までのマックスが何センチ。
99.5 センチです。
1メーターまであと5ミリ。
5ミリ
なんだよね。
でした。
そして一番細いのが
今日が 86.8 ですので、
今日自己ベストやったんですね。
です。
はい。その差は
12.7。
もっと元気よく。
いや、ちょっと自分でびっくりした。 12.7
センチでございます。ここで変に成果が出てるから、なんかこの人は真剣にならなかったんでしょうか。
びっくりしました、自分で。あ、そう、10超えてるんだ。
え、10超えてるなんて先々週ぐらいも言ったよ。
はい、
うん、あ、ごめん、12超えてるんだって言おうと思ったんだ。12を超えたんだと思って。前が 11.7 だったんですよね、うん、12.7 だ。
なんかもうそこでスッと喜べんやもうあったもん。なんかもうハリセン
うわー、やるじゃん。
12.7 いっております。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あ、なんか嬉しいな。
そう
ですよ。
これまた周りを不幸にして自分だけなんか言ってさ、なんか。
いや、周りを不幸にしてたらごめんなさい。でも、そんなつもりでしてるわけではございません。12.7 僕でもいけるので、皆さんはきっともっと軽くいけると思います。
また、そんな根拠のない発言を。
はぁ、
あ。だって僕がいけたんだからいけるでしょ。
まあ、でも誰でもいけるとは思います。本当にそこは思うんですけれども、やっぱりその自分に合ったやり方だったりっていうのも、ハンスケさんも模索し続けたり、覚醒しての2年半じゃないですか。
覚醒、はい、
うん、なのでそこが本当に自分に合ったやり方っていうのが見つけられるとすごくいいですよね、うん、それであればハンスケさんのおっしゃってるように、
うん、
落ちるっていうことは誰にでもあることだなとは思うので、
永井先生の教えを聞いて、
うん、
そして忠実に実行できてなくてもこれだけの成果が出ると。
うん、忠実にできてませんでした。
でもやろうとするだけでここまで、
うん、
いけると。
最近はちゃんともう一度改めて忠実にまではいけてないですけど、なるべくそうように頑張って痩せてきました。
なんかこのドヨーンとした感じは。
なんで？
だって僕目の前でやってませんでしたって言われてることのショックは結構大きいじゃないですか。
いや、やってるつもりがやってなかったっていうのがあったから、そこは一回認めないといけないなと思って。でも今は、いろいろ今まで言われたことを思い返しながら、まあ、100% できてるとは言えないですが、なるべく頑張ってます。 でもそれで数字が出てきたっていうのもありますよね。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
当日ぜひ生ハンスケを
ご覧ください。
ご覧ください。
もう一日頑張りしたいと思ってます。イベントまで動きます。
イベント、
うん、後も動くんでしょ。
覚えてくださいね。
あ、いや、イベント後も動きますけど、これからまだイベントまでの間も気を抜かずにギリギリまで頑張りますので、その成果を見ていただきたいと思ってます。お待ちしております。ということで、私の成果発表でした。
お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。自己ベスト更新
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、では鉄道取りを務めさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。この4日間です。
はい、
6回宣言しておりましたが、
はい、
7回。
おお、すげえ
動きました。
おお、
ありがとうございます。
お疲れ様です。
やはり梅雨の雨が多くなったこともあり、もうムーバレックス様々です。
はい、
はい、
ウォーキングが1回。
ああ
、あとはもうムーバレックスばっかり。
お、
仕事でも出るのが遅くなった時もムーバレックスがあるというのもありましたし、
うんうんうん、
そういう点でも本当にムーバレックス助かっております。
はい、これで、
はい、
気持ち的にすごく良くないですか。歩きに行く時間がとかっていうよりも、まあ、雨の日とかね、ムーバレックスしっかり
あれ、雨もありましたが、やっぱ僕はやっぱ時間みたいですね。振り返ってそのめんどくさいタイマー1時間があるみたいで、1時間以内に終わるというのが本当に助かるみたい。多分やっぱりウォーキングよりは消費カロリーという意味じゃ、やっぱストレッチ系ですから、カロリーが直接そんなに大きいわけじゃないですよね。
そうですね。
ですよね。
エネルギー出す量でいうとやっぱりウォーキングの方多くなる部分はありますね。
ああ、でプールがめんどくさかったけど、ウォーキングやっぱ楽しい。でもそうですよね、45分で45分コースしか行けない時、今までも何回もあったんですね。60分コースを基本として、途中ちょっとショートカットした45分コースを持ってまして、
はいはい、
収録前でちょっと出るのが遅くなった時なんかもう60分コース回りたくても回れなくて45分で終わった時って、ああ、で残念な気持ちがするってことは、俺60分回りたかったのか俺みたいな、
うんうんうん、
そんなに歩きながら楽しいっていうわけじゃないんですが、やっぱりウォーキングが一番向いてたんですけれども、それよりももう一つのパターンとして、もう一つ苦にならないパターン、映像を見ながらのムーバレックスっていうのが確立できたのがすごく時間的にも精神的にも助かっております。
うんうん、
なのでそんなにウォーキングの回数はないので、
うん、
まあ回数はこなしたけどという感じでございます。
はい、
前回ご紹介した体重が 69.1kg でした。
はい、
今週はじゃん 69.0。
お、 0.1kg の減量です。おめでとうございます。
完全に誤差で、ありがとうございます。体脂肪です。前回が 23.9% でした。今週はじゃん 24.3%、
0.4% の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ウエストです。前回自己ベストの 79.9cm。
もうそうでした。
はい、はい、今週はじゃん 80.1、
0.2 センチのサイズアップです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
言
ってもこれはもう本当にキープした1週間っていう感じですよね。
キープ、ムーバレックスだけでキープできるんですね。
うん、
っていうことです
ね。
本当に、はい、これはなんだろう、変わらずにいられた1週間ということだと思うので、はい、増えたっていう感じでは全然ないですよね。
ないんですね。いや、先ほどもこの回数でいくとちゃんと6かそれ以上行ったと、宣言7行ったのがあるんですが、うん、動いた感覚でいくと、
うん、
あ、そうか、動いた感覚でいくとやっぱウォーキングの数が少ないので、
うん、
まあでも疲労は抜けた感じがあるかな。最近ちょっと動いたら 疲れかなんか 2,3 日引っ張る感じがあったのが、
あ、
はい、ちょうどなんかほどふくらはぎのところとかがこう気もくたびれすぎてない気持ちいい感じ、なまった感じでもない感じで、ちょうどいい感じなので、
うんうん
うん、中先生が言われたその疲労を抜くためにあえてアクティブレストをムーバレックだけの日があってもって言われてあったのが、
はい、
体がこういう意味なのかなという感じだし、うん、それでいくとやっぱり動いてない方の、それだけ疲れてないわけですから動いてないぐらいなんで、はい、増えてるかなっていう感じがあったぐらいだったんですね。
うん、
がこれだけキープできるんですね。
そうですね。あとはやっぱり長い間っていうかある程度の期間、
はい、
同じ形態の運動がやっぱり続いていくと、
あ、はいはい、
どうしてもやっぱり疲労って溜まりやすいじゃないですか。
あと効かなくなるもあるんですよね。
う
ん、
そうですね。
半助さんの3倍動いても3倍痩せるわけじゃない
ですね。
ですよね。はい。
なのでそういった意味でこの1週間が哲夫さんの体の、
はい、
まあ、一回リセットにつながる1週間だったのかなっていう感じですよね。本当に特にあの体を使う上で歩いたり走ったりされる方に関しては、
はい、
ふくらはぎどうしても硬くなりやすいんですね。
はははははい、はい。
で硬くなったふくらはぎってあの本当に運動機能が低下するっていうのもありますし、
はい、
いわゆる老廃物が抜けづらくなってしまうんですね。
セルライト、
はい、であと老廃物が抜けなくなるとやっぱり疲労も抜けづらくなっていくので、
はい、
そういった意味であの特にムーバレックスは逆にその硬くなった体を柔らかくしていくっていうことにつながる運動だったりするので、
はいはいはい、
そこがあの本当にタイミングとしては非常にうまく使っていただけたのかなっていうのと、本当に何かの時間を動くことだけに費やすっていう形じゃなくて、
はい
はい、
他のことをしつつ運動ができるっていう効率の良さはとてもあると大きいんだなっていうのはやっぱりすごく感じますよね。
はい、じゃあこれのおかげでその来週例えばウォーキングが2回3回ってちょっと増やせると効果が今まで3回をずっとキープしてた時よりはなんか増えた感じが期待できるわけです ね
動きやすくなったり、あとは疲労の回復が早かったりはあるはずです。
本当この2ヶ月がちょっと疲れの抜けが遅い感じ、歩きたいんだけど歩くときついみたいな感じが、
あ、
やっぱ歩きたいと思うってこと、歩くのそこそこ向いてるのか俺、
うんうんうん、
って感じはしますが、
うん、
じゃあやっぱり一種類じゃなくてムーバレックスってもう一種類があるだけで本当にそれだけ違うんですね。
そうですね、あの本当に同じ運動をしていくと、
はい、
疲労の蓄積っていうのがどうしても発生するので、
でもそんなに何種類も何種類も持てないじゃないですか。
そうですね、だから本当にあの、ね、2パターンぐらい持っておけると、
はい、
うん、
少なくともメリハリは効くので、とてもあの、まあ、プールもそうなんですけれども、
はい、
僕多分勧めさせていただいているのが、
はい、
いわゆる汗をたくさんかいて脂肪を燃焼させやすい動きと、
はい、
あと筋肉をなるべく硬くしないまたは柔らかくしていくための動きっていうのが、
はい、
軸になって皆さんにご提案させていただいていると思ってるんですが、
今まででも、うん、とにかくプールでほぐすっていう言い方をずっとされてましたよね。
そうですね、
消費するためにプールじゃなくてほぐすためにプールという言い方をずっとされてたので、そういうのがあるんですね。
はい、
はい、
なんであのその2つが軸になってバランスよく動くことができると、
うん、
体のコンディションもいい状態で維持しながら痩せるっていうことをこう辛くならずに続けられるっていう感じですかね。
はい、辛くはないです本当に。
そうなんです。で特にやっぱりあのいわゆる体の声を聞けみたいな言い方をされることがよくありまして、
はい、
やっぱりあの体調があまり良くないとか動くことに乗り切れない時に無理に動くと、
うん、
思ったより調子が上がらないとか、
はい、
思わぬ怪我をしてしまうっていうことがよくあったりするので、
はい、
本当にあの意外と無意識のうちに体のコンディションっていうのを自分の中で受け止めてるんですよね。いろいろな形で自分の出す状況だったりとかで、
はい、
なのでやっぱり疲れているっていうのは一回どこかでしっかりリセットをしないと、同じ動きをしても効率が上がらないことっていうのが非常によくあるので、よく言うのがあの真面目に一生懸命やろうとする方ほど落ちていかないことがあるんですね。で今までよりも動く量増やしたんですけど落ちないんですっていう方も本当にたくさんいらっしゃるんですけど、
この番組メールくださった方もそういう方の方が多いですよね。
そうですね、
はい、
逆に僕そういう方に関しては一回休むことを提案するぐらい、
うん、
体のコンディションを良くして動くっていうことはとても実は痩せる上で効率が良いですし、
うん、
続きやすいっていうのがすごくあるんですよね。だからサボるのとはまた別で体を休めるっていうこともとても大切だっていうのも知っておいていただいて、
はい、
ただ体の休め方っていうのがあります、うん、本当に完全休養なのか、
はい、
さっき哲夫さんが言われていたようにいわゆるアクティブレストとして体を軽く動かすことで回復を早めるのかっていうことによってもまた違ってくるので、
は
い、うん、そこら辺の見極めが難しそうですね。やっぱりその哲夫さんみたいにちょっときついなと思った時にこういうムーブボックス中心に変えてみるとかっていうのが目安って考えていいんですか？
うん、あとは今で言うと哲夫さんの事例で言うと、
はい、
哲夫さんが自分の体を動かすペースがもうつかめてらっしゃるから判断ができてるっていう部分じゃないですか。
なるほど。はい。
これは多分ね、だから他の人もそのまま当てはまるかって言われるとちょっと難しいかもしれないですけど、
はい、
哲夫さんの体のペースにとって良いベースを、哲夫さんが見つけられたっていうか、ご自身で気づかれてるっていう感じじゃないですか。
ああ、そうだったらいいんですけど、でも私は本当に体鈍いので成果も出るの遅かったですし、で、今回も、ちょっと雨、何回かはこの中雨で本当に出たくて出れなかったというのがあったので、
はい、
ムーバレックスっていうのもあったんですが、結局ウォーキングの時も前にムーバレックス1セットやってますので、ほぼ毎日やってる感じなんですよね。というかもう1日が全部、はい、もうごめんなさい、気持ち全部やってる感じ、
はい、
ダメな日はもう本当に忙しくて全然そんな時間が取れない感じだったので、サボりがない分もう迷わない感じ、うん、
あ、
はい、で、前々回ぐらいかな、クロックワークスというタイマーのアプリの説明させていただいて、あの時に僕、うん、頭の中でこれがムーバレックス第1、2分、次に足踏み1分って切り替えるのにストレスになってたって言ったんですけど、後で考えたらストレスにも感じてなかったんですよ、うん、はい、だから多分ストレスよりももっと低い状態なんていうんですかね、ストレスとも感じないぐらいの軽い負荷、精神的な、
はい、
次が2分とか次は何ムーバレックスの何だっけとか考える一瞬、
はい、
イラッときてるって僕半月さんとの話の勢いで言ったけど、考えたらそのイラッときてない部分ぐらいちっちゃい負荷、ちょっとちっちゃいステップでさえ除くと本当に楽になって続けられるんだなっていうのが逆に
分
かった感じ、
はいはい、
この今のムーバレックス毎日やってるのも今日しようかするのやめようかって迷うワンステップを省いて、とにかくするんだから考えなくていいじゃないわけじゃないですか、ムーバレックスは、
うんうんうん、
その後歩きに出るかもう2セット追加するかは、
うん、
あれだけども、
あ、そっか、
うん、
歩だったら1回で、
うん、だから逆に週1回とかムーバレックスしちゃいけないだったら、どの1日にしようか、どれにしようか、今日するけど今日やっぱやめとこうかとか、それは明らかにストレスじゃないですか。
はいはいはい、
辛いストレスじゃないけど、こうか考えるひと手間、余分に脳の作業を取ってるじゃないですか、
はい、
そこら辺を覗いてあげるとこんなにスッといけるんだなっていう感じ。
ああ、もうこれこそ本当に習慣ですよね、
うん、実は僕この2年の間に習慣、脳の関係とかの、まあ、脳はもともと心理学とかちょっと興味があったんで、習慣系の本を 4,5 冊読んだんですよ。
はい、
でやっぱりその、はい、ステップをちっちゃくするっていうのは言われてたんだけど、ああ知ってる知ってるぐらいだったんですが、これでは実感した感じ、はい、体感した感じですね。
一つ一つのもののステップを細かくしていくっていう感じですか。
うん、自分がこれぐらい大丈夫だろうっていうやつよりももっとさらにしないといけないって確か書いてあったんだけど、それってこういう意味なんだなっていう感じ、
は
い、
ね、
イラッとすればまだ気づけ、イラッとしてるから気づけてるんだけど、
うんうん、
例えば僕ストップウォッチ持ってたから、
うん、
ムーバレックスの時に、うん、ストレス、ストップウォッチで2分1分切り替えてやればいいんだから、もう別にこのアプリ買わなくていいやって思ってたんですよね。
うーん、
うん、そこら辺まで、うん、自分がストレスと思わないところまで気づかないといけないのが逆に難しいけど、それさえ超えれば、
うん、
私ムーバレックス1時間やるやつも必要ない時に1回やってみたからやるのに抵抗がなくなったわけだし、
はいはいはい、
というところが成果だったかなと、
うん、
思いました。
なるほど、
はい、そこら辺もしイベント来ていただければ鉄腕スケシートで、
うん、
私と お客様で半助を叩きながらそこら辺をご説明させて、
はい、
いただくことは可能だと思います。
ぜひ、
はい、一応半助ほど成果のスピードは速くはございませんが、回数やっておりましたので鉄道はマックス 95.3 センチが永井先生の教えを守りまして、自己ベストが前回の先週の 79.9 センチ。
はい。
トータルで、じゃん 15.4 センチ。
すごい。すごい。
いやー、半助と3倍やってるのに3倍成果が出てないという、この、なんか損した感があるのはまた当日。ハリセンで500円のハリセンでちょっと強めに叩いていきたいと思いますが、15センチお見せすることができると思います。
はい、
あと、15センチ以上その太ってる時の状況との写真も持っていきますので、うん、これがこうなったとビフォーアフターをお見せできると思います。
はい、いやでも15センチすごいな。
あと本当にあの結果を出した方の言葉ってやっぱりすごく、うん、いわゆる響くっていうか伝わるんですよね。
うん。
はい。
なので、そこを本当に実際に痩せた人の言葉っていうのを受け止められるだけでも、
うん、
次の日からのモチベーションは大いに変わるので、
うん、
そこは本当に聞く部分はとても自分の体にとって、
はい、
痩せるモチベーションをものすごくもらえると思うので、そういったことをぜひ楽しみにしていただいて、
うん、
お越しいただけると非常に意義のある実験が過ごせるかなと思っております。
はい、6月30日も7月1日もまだちょっと鉄道半助シートは 1,2 席はご予約空いてるところが多いですので、ぜひイベントホームページで確認して、あと当日もし土壇場でキャンセルとかあったらツイッター流したりしますよね。
はい、そうですね。
はい、
空き状況も含めて、当日の予想はツイッターの方で、シャープ37ダイエットをつけて、スタッフ、まあ私たち3人つぶやきますので、はい、そちらの方もチェックしてください。
この配信聞いて、ああやっぱちょっと行ってみようかなと、
うん、
当日晴れたから行ってみようかなとか、当日、はい、噂通り台風になったから行ってみようかなという方も含めて当日券でご対応できますので、はい、空いてる部分に関してはですね、
はい、
ぜひお気軽にご参加ください。なんと6月30日は我が師永井先生のお誕生日でございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でも今朝の僕自分誕生日なんでその日にぶつけたいって言ったわけではないんですけれども、
むしろ
はい、日が重なったっていうことで、
むしろスイートハニーとデートができないと、もう私たちが監禁軟禁拉致しております。
そして地下の洞窟で採掘している人のようにものすごく汗をかきながら2日間過ごすっていう、
まあ働けと、
そうですね、
いうことですね。
はい、皆さんと楽しい時間を過ごせる年だと、はい、いうことなんだなと思っておりまして、
永井先生が有酸素運動をした後2時間以内にケーキを食べるとどう増えていくのか、
うん、
または半助に、
うん、
餌を与えるとどうなるのか、
うん、
あ、本当に僕も何も考えずに食べるんだ、プーさんみたい、
そうなっちゃいそう、
結構でございます、
はい、
鉄道も甘いもん大好きです、
はい、大好きです、
大好きです。毎日この8日間も毎日おやつは食べております。
それがすごいよね。
ただちょっと前回から、うん、今回もまあほぼキープということでいくとちょっと加速少しつきましたよね、この3週ぐらいで、はい、
はい、
最後に何をやったかは当日来ていただけると、もちろん永井先生の教えを守っただけなんですが、
う
ん、
はい、
その秘密も
お
やつを食べながらですから、多分ケーキを食べないでも私見てる前で太り直すことはないと思いますので、
お
食べ物制限せず甘いものも食べてもさらにラストスパートをかけられる秘密もご紹介いたします。
わ、本当らしい。
おお。すいません、私は食べたらそのまま身になりそうで怖いです。すごいですね。
だって俺食べ物制限してないし、おやつちゃんと食べてますよ。
そうですね。
はい、
甘いものは食べてるっていう話でしたもんね。
はい。 でも、4月26日収録分が 84.8 から 80.5、81.2、80.8、80.5、80.3、82.5 で一回戻ったけど、79.9 で 80.1 だから、ほぼ 80.0 ラインを、
うん、
に行きましたよね。
そうだ。
はい。
う
ん、だから、そっか、4月ぐらいから2センチ減ってる感じ。
うわぁ。そう。なんか掴んでるんだ。すごいな。
永井先生メソッドのあれをちょっとやるだけでというのを。
うわ、
ご紹介できると思います。
いや、すげえ気になる。
ね、あの、半助さんが今一番聞きたいっていう感じなん
で、うん、でもお前はすでに聞いてるだろうっていう。
はい。
もう、ケンさんと
私。研修されてるんだなっていうことですね。はい、
ケンさんと私で、あたたたたたたってついて。お前はすでに聞いている。
そうですね。うん。ぜひ、その、ヒントを聞きに、
はい、
会場に来てください。
はい。
いや、すごいな。ということで、イベントまでの最後の配信となりました。みんなのダイエット、お届けしましたのは、ハンスケと。
イベントお待ちしております。鉄道一郎と。
ケーキもお待ちしております。長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イベント会場でお待ちしております
。
大きな声で君の名を呼んでみるけど、願いがもし叶う